説教 CD ナンバー176。本日のメッセージは至聖所に輝く十字架と題して、2012年3月3日に持たれました礼拝内容です。話、池宮城義弘。
今朝は皆さんと共にですね、至聖所に輝く十字架というテーマで、瞑想してみたいと思います。まず最初にですね、大草塔の下巻の222ページ、これは本当に有名なと言いますか、私たちの間ではですね、よく引用される引用文だと思いますけれども、お読みしてみたいと思います。天の聖所における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に、救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを、復活後天において完成するために昇天されたのである。ここに非常にはっきりとですね、書かれている事柄があります。ここにはキリストの十字架の死ということと、そして、キリストのですね、天の聖所におけるお働きのことが示されています。この十字架のメッセージはですね、本当に大切なものであります。重要なものだと思います。ですけれども、時々ですね、私たちのこのグループはですね、お叱りを受けることがあります。この私たちのグループはしばしばですね、世界の終末のことは強調するが、キリストの十字架はあまり語らないというふうにですね、よく言われますね。あるいはですね、永遠の運命を決定する裁きについては強調するけれども、またその強調することによってですね、人々を不安にさせ、恐怖心を抱かせている。それよりはですね、キリストの愛を語るべきではないだろうかとよく言われるんですね。果たしてどうなのでしょうか。ここにはですね、大きな見落としと誤解があるような気がしますね。十字架のメッセージは非常に重要であります。どうしてでしょうか。聖書の、ヘブル書ですけれども、ヘブル書9章にですね、22節には、血を流すことなしには罪の許しはありえないと書いてあるからです。イエス・キリストが十字架においてですね、血を流された、その犠牲の血によってしかですね、私たちは救われないんですね。もしイエス様がこの地上に来てくださらなければ、私たちの救いは確立することがなかった。そのまま罪人は見捨てられてしまったんですね。しかしイエス様は、私たちを作られたイエス・キリストはですね、私たちを見放すことはせずに、自分自身が死ぬことによって人類を救おうとされたのであります。それでは十字架においてですね、一体どういうことが成し遂げられたのかということを少し考えてみたいと思います。まず今先ほど読みましたように、キリストの身代わりの犠牲によって神様と人とをですね、和解させてくださったということですね。これなくしては私たちは神の前に、義と認められることは決してできなかった。私たちがどんなに良い行いだと言って、威張ってみてもですね、何一つきれいなものはなくて、神様の目から見れば罪そのものであったわけですね。しかしイエス様が私たちのために、血を流されたことによって、そのイエス・キリストの功績によって、私たち、その功績を信じる一人一人の罪をですね、罪がなかったかのように見てくださるというのが、私たちの信じているところであります。それともう一点、これとですね同時に考えていかなくてはいけないのは、イエス・キリストの流された血と、それからイエス・キリストがですね、送られた生涯、罪のないご生涯、これはですね、このことによって私たちはですね、希望を持つことができるんです。十字架にかかられただけではなくて、十字架にかかるまでの間の一生をですね、 イエス・キリストは聖霊に満たされて人として完全な、いわゆる罪を犯さない人生を送られたというのが私たちの注目すべき点なのであります。血を流されたという点と罪を犯さなかったというこの2つであります。大草堂の下巻の129ページにこのように書いてあります。彼の忠法は、イエス様の忠法は、刺され砕かれた体による忠法、罪のない生涯による忠法である。傷ついた手、刺された脇、傷ついた足が罪に陥った人々のために嘆願しておられる。人間の贖罪のためにはこのように無限の値が払われたのであると書かれています。さらに、十字架は何を成し遂げたのか。もう一点はですね、神の律法の普遍性を証明したという点にあります。イエス・キリストは単に人間を救うためにですね、犠牲となるためだけに来たのではなくして、天においての大問題、罪が入り込んでですね、神の統治が危ぶまれたとき、律法はですね、守ることができない、不必要であるというサタンの挑戦に対して答える必要があったんですね。で、天の住民はそのことで惑わされていました。そして3分の1の天使はそのサタンの味方をしてしまって天から追放されたわけですね。そういうことがありましたので、この地上においてイエス様はですね、神の律法は不変で変わることはないということ、その証明としてイエス様は律法を変えるのではなくてその律法に従って死ぬことを、死ななければいけないということを証明されたのであります。キリストが地上に下って苦難と死を受けられたのは、ただ人類の贖いを成し遂げるためだけではなかった。キリストは律法を大いなるものとし、これを光栄あるものとするために来られたのである。この世界の住民は律法を正しく認識するようにするだけではなく、神の律法が不変なものであることを宇宙の全世界に対して証明するためであった。律法の要求が廃止できるものであったら、神の御子は罪を贖うためにご自分の命を捧げられる必要はなかったのである。キリストの死は律法が不変であることを証明している。そしてもう一点、十字架で、成し遂げられたことですけれども、キリストの十字架の死によって初めてですね、サタンの性格が天の住民たちにはっきり分かったという点であります。ですからこれは本当に宇宙的な規模の出来事なんです。十字架というのはですね、ただ単に人間に限られたことではなくて、全宇宙というものが含まれていて、この地球に目が向けられているんです。そして地球に、なぜ地球かというと、イエス・キリストがそこにおられたからですね。イエス様がこの地上に来られて働いておられる、その働きに注目していたんです。そしてイエス様が十字架の死を遂げたときに、サタンがどんな醜い性質の持ち主であったかということを理解したのであります。各時代の希望の286ページから見てみますと、こう書いてありますね。サタンは自分の仮面が引き剥がされたことを知った。彼の統治は堕落していない天使たちと天の宇宙の前に公開された。彼は殺人者の正体を表した。神の御子の血を流すことによって、彼は天の住民の同情を全く失ってしまった。サタンと天の世界との間の同情という最後のつながりが断ち切られた。この、イエス様を、サタンはですね、十字架にイエス・キリストをもしつけてしまったら敗北であることは知っていたんです。ですから必死になってイエス様に対してですね、攻撃を仕掛けて、こんな椿をかけ鞭打ちですね、茨の冠をかぶせ、こんな極悪非道な人類を救う必要はないじゃないかと、自分の計画を放棄してね、天に帰りなさいと言ってたわけです。ですけれどもイエス様は、 この罪深い人類を救うためにですね、神ではあるお方がですね、人間として死ぬために地上に降りてきてくださって、そしてその命を犠牲にしたわけであります。そのことによってサタンがどんな性質のものであるかということを天使たちや他世界の住民は知ったのでありました。さて、この十字架のメッセージの中心は言うまでもなくイエス・キリストですね。各時代の希望を見ていますと、しばしばキリストは大いなる中心であるという言葉が出てきます。イエス様が中心なんですね。例えばそう、この十字架とよく私たちは言葉にしますけれども、十字架そのものは死刑、処刑をする道具に過ぎないんですね。言ってみれば汚れたものです。で、悪人が処刑されるための道具であって、十字架そのものに何の栄光も清さもないんですね。しかしそこにイエス・キリストが罪人として貼り付けにされて血を流された時に、それは私たちにとって大いなる救いの源であるし、栄光そのものであったんですね。神の栄光そのものが表されたわけです。ですから私たちは十字架という時に、十字架そのものではなくして、そこにおられたイエス・キリストを見なければなりません。さて、イエス様の働きはですね、時代時代といいますか、神様のご計画の通りに一歩ずつ前進していって、その働きの内容が変わってくるんですね。そのことを皆さんお気づきでしょうか。もともとはイエス様は旧約時代手におられたわけで、イエス・キリストとして地上に生まれてはいませんでしたね。その時イエス様はどういう働きをしておられましたか。人間イエスとしては地上にいませんでしたね。御使いの一人として、よくこの、まあ、なんて言いましょう、イニシアの生徒たちといいますかね、その父祖の方々のところに現れていたのではないでしょうか。役割がですね、あったんですね。イエス様は一つの働きをしておられました。そして新約に入ってきて、そしてこのいわゆる初臨という形でですね、イエス様が人間という形で、を取られてこの地上に現れてきたのであります。天におられて天使として働いておられた方が地上に来て人間として歩むようになったのです。それは理由がありましたけれども、そのようにしてですね、働きは変化していくものなんですね。各時代の希望上巻44ページを見ますと、人は歴史上のキリストを認めるが、生きておられるキリストからは離れ去っている。これはですね、非常に意味深いなと思っています。私たちもですね、イエス・キリストそのものではなくして、よく十字架十字架ということを言いますけれども、その十字架の中心はイエス・キリストで、イエス・キリストがどのような働きをなされたかということに注目されるのではなくして、成し遂げた結果我々が救われるというところだけにですね、とらわれがちであります。そうではなくして、イエス・キリストがどういうことをされたのか、私のために、これを考えてみなければ十字架の意味を失ってしまうと思います。大草塔の下巻を見てみますと、このイエス様が働きを変えられる、そのご計画に従って段階を得てですね、計画がですね、働きが変わっていくということを認めた人たちのことが書かれてあります。これは、10人の乙女のところでですね、婚宴の部屋に入るという、そういう例え話の内容を扱っているところで出てきますけれども、大草塔下巻の145ページにはこのように書いてありますね。例えによると、婚宴の部屋に入ったのは明かりとともに器に油を持っていた者たちであった。聖書から真理の知識を得るとともに聖霊と神の恵みとを持っていた人々、厳しい試練の夜も忍耐して待ち、より明らかな光を求めて聖書を研究した人々、これらの人々は天の聖女に関する真理と 救い主の務めの変化とを認め、信仰によって天の聖女における彼の働きに従っていった。こうして聖書の証を通して同じ真理を受け入れ、キリストが中保の最後の働きを行うために、そしてその最後には御国を受けるために神の前に出られるのに、信仰によって従っていく者たちはすべて根源の部屋に入る者として表されているのであるというふうに書かれています。この人たちはですね、イエス様は地上に来られて、十字架の犠牲の働きを成し遂げられて、そして死んでよみがえってですね、天にお帰りになったわけです。その時に始められたのが天の聖女における第一の部屋での取りなしの働きですね。皆さんよく学んでいます。そしてそれからイエス様の働きはまたさらに一歩進んでですね、天の聖女でイエスキリストを信じて許しを請う者たちのために取りなしておられる働きをですね、がありますが、一歩進んで死聖女に入っていくことによって、その罪の許しとその中保の働きと同時にですね、今度は、死んだ義人の裁きを始められるようになったんですね。というこのイエス・キリストの働きの変化を認めて、イエス・キリストについて死聖女の方に目を向けたというのが、この根源の部屋に入る者たちの特徴であります。皆さんご承知の通りですけれども、私はまた、何人かの方々と同じようにですね、ミツバチを飼って養蜂の仕事をしてますね。その中で実は蜂の働きを見ますとですね、ミツバチの働きを見ますと、このミツバチはですね、一生の間にいろんな働きをですね、こうするんです。何か一匹が特定の働きをずっとするのではなくてですね、この日にちごとに決まった仕事をですね、一歩一歩踏んでいって、最終的に外に飛び出して蜜や花粉を集めるという働きをするようになります。そういうふうにですね、段階を得て働くことになっているんです。ですから面白いです。蜜蜂の一生というのは3ヶ月程度のものですので、年齢とは言わずに蜂を日齢、1日1歳という感覚でですね、数えるんですけども、日齢と言いますが、第1日目から3日目はですね、決まってます。仕事が巣の中の掃除をする役割を持ってます。そして3日目から15日までは育児です。つまり生まれてくる子どもたちを育てる役目、餌をあげたり、その巣の中を清潔にしたり、いろいろありますね。そういったことをするように決まっています。そして、そうですね、その中にももっと細かく分けられているんですが、その他10日目から20日ぐらいの間にですね、巣を作る役割、いわゆる建築です。巣を作る役割を担います。そしてその後敵が侵入してきたり、するのを防ぐための、いわゆる防衛のためのですね、警備の働きをするようになります。そして外に飛び出していって、最終的には蜜や花粉を集めるという役割を段階的にですね、この働きを変化させながら生きているんです。そこで私たちもですね、蜜蜂に習うというのはどうですか、わからないですけれども、これから考えられることは、私たちはイエス・キリストがどのような働きをされているのかということをですね、追って見ていかないといけないわけです。昔私たちが2000年前にですね、イエス様が十字架で成し遂げられたことを見てますね。ですけれども、イエス様は進んでいかれているんです。その次には死んでよみがえってですね、天にお帰りになって取りなしの働きを始められたんです。そしてその後1844年以降、聖女から死聖女、奥の部屋に移られて、さらにその働きが進んでいるということを私たちは見ているでしょうか。その変化をですね、認めなくてはいけないんですね。私たちのすべての中心はイエス・キリストですから、そこに目を向けなければならないんです。 しかしですね、この変化についていけない人たちがいるんですね。聖書の中にもそういうことが出てきます。例えばイエス様の兄弟たちいましたね。イエス様のことをなかなか理解できませんでした。これはこの兄弟たちだけではありませんでしたね。ほとんどのユダヤ人たちはイエス・キリストを理解することができなかった。なぜならばあまりにも物の考え方やること全てが違っていたからですね。希望の中間283ページから見てみますと、こういうことが書いてあります。キリストの交渉外が終わりに近づくと、キリストの働きの方法に変化が見られた。今変化という言葉はちょっと注目しているんですが、イエス様の働きは、交渉外に入られた時、そして終わり頃と働きが変わってくるんですね。最初の頃はですね、イエス様は、一番最初はカナの婚宴においての奇跡がありましたね。公の場所でやられたことは。ところが母マリアから頼まれた時に、イエス様は私の時はまだ来ていません、後でちょっと引用文読みますけど、私の時はまだ来ていませんと言ってですね、非常に謙虚にと言いますか、目立つようなことはしませんでしたね。そして教えをされている時もですね、私をイエス・キリストとしてですね、みんなにこう言い広めたり、そういうことをして、今例えば癒されたら癒されたことをみんなに言ってはいけないよと最初言ってました。皆さんお気づきですか？そうですよね。そういうふうにしてました。ところが後半どうですか？最終的にもう十字架が目の前になった時のイエス様は違ったんです。エルサレム入城の時どうでしたか？派手でしたよ、ある意味ね。乗ってたのは馬ではなくロバでしたけれども、そういう意味においての質素さはありましたが、みんなが注目したんです。そういう働きに変わったんです。なぜでしょうか？イエス・キリストの十字架に目を向けさせなければならなかったからです。意味があったんですね。働きは変化していきます。私たちが注目すべきところがどこなのか、それをはっきり分かるようにですね、注目できるように公にしたんですね。そうですね、そのイエス様の兄弟たちですけれども、この各地での希望を見てますと、こういうふうに書いてますよ。イエスの兄弟たちがカリオの祭りの時に、イエスが民の前に公然と名乗り出られるようにと勧めたのは、彼らがメシアの働きについて間違った考えを持ち、イエスの神としての性格に対する信仰が欠けていたからであった。そういうことがありましたね。祭りに行きなさいって、自分がイエスであることをみんなに示したらいいじゃないかと言って勧めたことがありましたね。その時もイエス様はですね、私の時はまだ来ていないと言って断ったのであります。ところが、ちょっとすみません、元に戻ってもうちょっと引用文読みますが、今これと同じ精神で弟子たちはできることならイエスがエルサレムに行かれるのを止めたかった。彼らはエルサレムでご自分の上に落ちかかる運命について言われたイエスの御言葉を思い出し、宗教界の指導者たちの恐ろしい敵意が分かっていたので、主を説得してそこへ行かれないようにしたかった。これは今弟子たちのことですけれども、兄弟たちはですね、カリオの祭りの時にそのイエス様のことをよく知らないものですから、あなたがイエスならば、キリストならばキリストだと言って名乗ればいいじゃないかというふうにこうしていたわけですが、それをイエス様はお断りになった。そして実際今度はですね、私がイエス・キリスト神の子であるということ、血を流す子羊であるということを証明するために公の場に出て行った時に、エルサレム入場の時にみんな注目しましたね。その時に弟子たちはですね、それをですね、行かせたくなかったんですって。わかりますよね、人間的には。なぜならば死ぬということ、死が迫っていたからです。危険だということが分かっていたので、自分の目の前にいる、いわゆるその神の御子イエス・キリスト、自分たちの王であるになるはずの人がですね、殺されてしまったらもう元も子もないという考えがあるわけです。ですから弟子たちはどうにかして引き止めたかった。ですもイエス様はそれをですね、悲しく思われたけれども、それによって、エルサレムに入っていくことをですね、やめることはしなかったんですね。ご計画通り進んでゆかれました。この兄弟、イエスの兄弟たちと この弟子たちの戦士は同じだと言っています。イエス様が果たそうとしている目的を閉ざす、あるいは阻むものはですね、サタンから来ているんですね。カナでマリアがイエスに奇跡の力を表してくださいと希望したとき、イエスの答えは、私の時はまだ来ていませんであった。イエスの兄弟たちがイエスに祭りに行くように勧めたときにも、彼は同じ言葉で答えられた。しかし、神の大いなるご計画のうちには、イエスが人類の罪のためにご自身を捧げられる時間が定められていて、その時刻がまさに到来しようとしていた。ですからイエス様はですね、今まではひっそりと、できるだけ目立たないようにしていたのに、最後にはですね、死ぬ間際にはここにいますよと。モーセの時代にですね、聖堂の蛇が挙げられたように挙げられるわけです。みんなに注目されるようにですね、公然と入場していったわけですね。そして、さらに弟子たちの間でもですね、このイエス様を信じると言っている者たちの間でも、その働きの進展についていけない人たちもいるんですね。そのことがですね、カンナンから栄光への下巻を見てみますと、これはどういう時のことかと言いますと、パウロが異邦人伝道を始めましたね。その初期の頃です。異邦人伝道を始めた時に、ユダヤ人たちはなかなかこのパウロのやり方についていけなかったんです。その時のことですけれども、カナンから栄光へ下巻の85ページからお読みしますが、このようなことが書いてあります。異邦人の間の福音の働きの初期において、エルサレムの指導的兄弟たちのある者は、以前の偏見と思想の習慣に執着して、パウロと彼の仲間たちに心から協力しなかった。彼らはすでに意味を失った2、3の形式と儀式を保持しようとするあまり、各地における主の働きを合同させようと努力し、そのために彼らと彼らの愛する御業に与えられる祝福を見失ってしまった。彼らはキリスト教会の最大の利益を擁護することを望んだが、神の摂理の前進と歩調を合わせることができず、自分たちの人間的な知恵によって働き人に種々の不必要な制限を加えようとした。こうして遠方の伝道地で働く人々の特殊な必要や状況の変化を個人的に知らない一団の人々が現れて、これらの伝道地の兄弟たちを一定の働き方に従って指揮する権威を主張したのである。彼らは福音宣教の働きが彼らの意見に従って推進されるべきものと考えた。あくまでもですね、ユダヤ教的な観点から物事を進めようとしてですね、パウロの働きと相反すると言いましょうか、そういうふうなことがあったんですね。彼らは神様の摂理の前進といいますかね、いわゆるその働きが進んでるんですね。その必要を見ることができず、歩調を合わせることができなかったって書いてあります。変化についていけなかったんですね。しかし真の弟子はですね、嬉しいことにこういうふうに書いてますよ。大草堂下巻135ページから136ページにかけてですけれども、お読みしたいと思いますが、こういうふうなことが書いてあります。聖女の第一の部屋において、一年を通じて行われる祭司の務めは、キリストが昇天の時に始められた務めを表している。神の前に財産の地を捧げ、イスラエルの祈りとともに立ち上る香を焚くことが、日ごとの務めにおける祭司の働きであった。同様にキリストは罪人のためにご自分の血を持って天父に嘆願なさり、その御前にご自身の義の尊い香りとともに悔い改めた信者の祈りを差し出された。 これが天の聖女の第一の部屋における務めであった。キリストが弟子たちを離れて昇天された時、弟子たちは信仰によってここまで彼についていった。ここに彼らの希望は集中したと書いてあります。弟子たちはですね、イエス様が死なれて昇天されて天にお帰りになって、その聖女で務めをしておられるというところまで理解して進んでいったと書いてあるんです。さらにこの続きなんですけども、1800年にわたって聖女の第一の部屋においてこの務めが続けられた。キリストの血は悔い改めた信者のために嘆願し、彼らが許され天父に受け入れられるようにしてきたが、しかし彼らの罪はまだ記録の書に残っていた。方としての儀式において1年の終わりに贖罪の働きがあったように、人類の贖いのためのキリストの働きが終わる前に聖女から罪を取り除く贖罪の働きが行われるのである。これが2300日が終了した時に始まった務めである。その時に預言者ダニエルが預言した通り、我々の大祭司は彼の厳粛な働きの最後の部分を行うために、すなわち聖女を清めるために死聖女に入られたのであった。弟子たちはイエス様が聖女で私たちのために取りなしの働きをしておられるというところまで行くことができました。そしてですね、再臨運動を起こした人たち、そしてその中の忠実な者たちはですね、失望、大失望を経験しましたけども、それを学び続けたときに天の聖女が開けてですね、死聖女の幕が開けて、そこに契約の箱があることを見た。そしてその中に十戒があるのを見た。そしてその第四条が輝いていたというところまでですね、行き着くわけです。そうやって今イエス・キリストは聖女から死聖女の方に移られて、そこで取りなしておられるということをですね、彼らは発見してそれをつかむわけです。とするならば、私たちはですね、そのイエス様と一緒にその働きに従ってですね、進んでいかなくてはならないんですね。真理は全身的であります。すべてがその完全にですね、この時点ですべてが表されるということはないわけであって、私たちの理解は増し加わっていくわけですね。そして時に従って注目される点があるわけです。イエス様がそうされたように、今私たちが注目しなければならない点、イエス様が人々に教えようとされている点という、このその特定のものというのが時代時代あるわけです。そこに私たちは目を向けなければいけないわけです。ジョン・ロビンソンでしたかね、とロージャー・ウィリアムスがですね、堂々と主張した原則、すなわち真理は全身的なものである。これをですね、私たちは覚えておく必要があると思います。そしてキリストの働きそのものも全身的ですね。一度に全てのことをされるわけではないんです。段階的に少しずつですね、私たちに神のご計画の通りに従って、私たちのためにですね、その計画を進めておられるわけです。この聖句、非常に有名な聖句ありますが、ちょっと読んでみます。イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは、父の身元に行くことはできない。どこに書いてありますか？ヨハネによる福音書の14章の6節に書いてますね。ここに書いてあるのは、私は真理である。イエス・キリストが真理なんですね。イエス・キリストがそこにおられるから、イエス・キリストがそこで働いておられるから真理なんです。2000年前の十字架が始まりでした。そこから進んでいかれて、今最後の、もう最後の部分に、入っているわけですね。そこにイエス様はおられるわけです。そして真理であるお方がそこにいるから、私たちはそこを見なければいけないんですね。キリストのお働きの変化に私たちもついていかなくてはなりません。 十字架はですね、過去においても現在においてもそして未来においてもですね、非常に重要なものであると同時にですね、十字架の中心はキリストでありますから、キリストが今どこで何をしておられるかということもですね、非常に重要な点であると言わざるを得ません。さて、この十字架ですけれども、ホワイト夫人はですね、今この十字架の光が死聖所から輝いているということを言ってますね。そのことを見てみたいと思います。有名な聖句、ごめんなさい、有名な引用文ですけれども、大総統の下巻の222ページですね、先ほど読みました、天の聖所における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。我々は信仰によって私たちのために先駆けとなって入られた幕の内に入らなければならない、聖所にですね、入らなければならない。そこにはカルバリーの十字架からの光が反映している。そこにおいて我々は食材の奥義についてもっとはっきりした理解を持つことができると宣言しているんですね。我々は十字架というときにどこから学んでいくかというと、今はイエス様のおられる死聖所からその十字架の意味を理解していかなくてはいけないんです。というよりもそういうふうにすることがもっと理解できるというんです。見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいたと宣言しておられた。キリストは死聖所の門を、つまりその務めをお開きになった。そして光が天の聖所のその開かれた門から輝いていた。今はですね、この死聖所からその光がですね、輝いているんですね。2000年前にキリストが受けられた数々の苦難、キリストが負われた人類の罪の重さ、十字架上で流された血の意味は、今死聖所に見ることができるのであります。十字架の光は今死聖所から輝いているのであります。なぜなら、キリストは現在天の死聖所におられるからであります。教会はですね、なかなかイエス・キリストがどこにおられて今何をしているのかという点をですね、見ようとしないんですね。この現代の真理という本ありますね。あれを見ると非常に明らかに書いてありますけれども、こういうことが書いてありました。キリストご在世当時のユダヤ人は聖書を調べた。今日教科でも出てきましたが、ユダヤ人たちは聖書を調べた。それは彼らがそうすることによって永遠の命を持っていると思ったからである。彼らは聖書の中にキリストを見なかった。今日のラオデキア状態の教会は聖書の清めの教理の中にキリストを見ていないのである。イエス様がご在世当時のユダヤ人たちは一生懸命預言やら聖書やらそれを暗記して覚えてですね、学んでいたそうです。で、それをすることによって永遠の命が得られると思っていたからだそうですね。ところがイエス様は、それは永遠の命があると思って探しているが、それは私を証しするものだと言ったわけです。聖書の中にイエス・キリストを見出すことをせず、ただ闇雲にですね、書かれている言葉のそのものを覚えたり学んだりしていただけだったんです。イエス・キリスト、そこに書かれ示されているイエス・キリストが目の前に立ってもですね、それを受け入れることをしなかったんですね。それと同じように今日のラオデキア状態、私たちです。ラオデキア状態の教会、私たちの教会ですは、聖女の清めの教理の中にキリストを見ていないっていうんですね。ただ単になんかこの 絵がありますけれども、なんかこの救いのですね、イエス様の昔のユダヤ人がどういうふうな儀式をしていたかという単なる教材化のようにですね、これはどういう意味で、あれはどういう意味で、こうでこうで、こういうふうなことを昔してましたと言って、今日に当てはめて、その霊的な意味がどうであるのか、その実態をなかなか見ようとしない、これがラオデキアの状態だというんですね。十字架は2000年前で終わっているのではないんですね。現在進行形と言ったらいいんでしょうか。今も続いている働きなんです。それはどういう意味かと言いますと、こういう引用文があります。教育の311ページ、これに書かれているのはこのようなことです。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。十字架のあの時点で、その十字架の時点で流されたあの血はその時初めて流されてそれで終わったのではないっていうんですね。罪が始まって以来、イエス・キリストの心、神様の心の中を傷つけ、そしてイエス・キリストの犠牲のもとで生かされている人類のためにですね、ずっとこの痛み苦しみを負っておられるというんです。そしてそれは十字架で終わったわけではなくて今もなお続いているというんですね。私たちはこの聖書の学びをするときに、そのメッセージを学んでいたら完全になって救われるという観点で見るのではなくて、なおもイエス・キリストは十字架の死の時のあの苦しみと痛みと全ての思いを抱えたまま、全身血まみれになった子羊という表現がありますね。その状態で聖書で仕えておられるんだということをなかなか考えない。それが今の我々のアドベンチストのラオデキア状態なのではないでしょうか。私たちがもっと神様を知るようになって、もっとイエス様のことを知るようになったときに初めて十字架のメッセージをですね、理解できるのだと思います。イザヤ43章の25節にこのように書いてますね。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。これは非常になんか最初見たときはですね、あまり意味がわからない感じがしました。なぜならば自分が中心でものを考えていたからですね。イエス様は人間を救うためにね、存在しているのであって、なんて言いましょう、この私たちの罪を除くのは我々のためだと思っていたんですね。ところがここの聖句ではですね、イエス様はですよ、私自身のためにあなたの咎を消すものであると宣言しているんですね。そのイエス様を私たちは見ているでしょうか。そこに目を向けなければなりません。現代の真理に、を見ますとこのようなことが書かれていました。天の聖女の清めはイエスのためである。最後の贖いにおいて彼がその民の罪を除去されるとき、初めて十字架の苦痛から解放され休まれるのである。つまり十字架の苦痛といいましょうか、苦しみ、あれは今もなお続いているということであります。で、過去のものをなんか歴史的 なんか事実として考えるのではなくしてですね、あれは始まったばかりといいますか、その前からあった話をですね、人間が理解できるように見させてくださっただけに過ぎないということなんですね。ですから 最後の贖いにおいて彼がその民の罪を除去されるときに初めて十字架の苦痛から解放されるというのですから、私たち人類一人一人がですね、清められることなしにはイエス様苦痛から解放されないということなんです。とするならば、そのことからしてもですね、私たちがイエス様の イエスキリストの再臨の時に品性が清められるとするならば、辻褄が合わないですね。最後の贖いの時に人類が清められて完全に、ダニエル8の14は私たちのですね、大黒柱といいましょうか、本当に、大切な聖句ですね。聖女は清められてその正しい状態に服するという言葉、これがなされるのが最後の贖いにおいてですね。そしてしかもそれは神様は人類の心の中に住みたいと思っておられるわけですから、その宮を清めたいわけです。人間を清めることによって聖霊は完全にですね、私たちのうちに内住するわけですね。そのことを最後の贖いの時に罪を除いて聖霊が満たされるということがなしにはですね、再臨を迎えることはできないんであります。なぜならば中保者が解放されなければ、もう罪のない状態の人たちが生まれてきてですね、中保者というのは罪人と神様の間に立つわけですから、罪人でない集団が出来上がって、神の民が出来上がったならば、中保者はもういらないんです。イエスキリストはもちろん存在しますね。ですからイエス様は今度はまた働きを変化させて進めていって、今度は中保者という立場ではなくて王の王服を着て王位をまとって私たちを迎えにやってくるんです。そのことを私たちはですね、理解しなくてはいけません。イエス様の働きは時代時代に、あるいは神様のご計画に従ってですね、進んでいってるんです。それに従って私たちの信仰もですね、増し加えていってですね、イエスキリストについていかなくてはなりません。14万4千人の特徴は何でした？子羊の行くところへはどこにでもついていく、それであります。そうですね、死んでいな蘇って天の聖女で取りなしておられる生きたキリストを見ようではありませんか。私たちですね、本当にそのポイントをですね、そこだけ語っているように思えるかもしれませんが、そうではないんです。そこに十字架の光が輝いているから、イエスキリストがそこにおられるから、このメッセージをですね、考えていくんですね。その真理をですね、理解しましょう。そしてこの真理についていきましょう。弟子たちがですね、自分たちの理解した範囲においてイエス様についていったように、私たちの理解においてですね、理解している分においてイエス様についていきましょう。そのことをですね、私たちはこの心に思って日々の歩みを続けていきたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。